さて、春ですね。本来ならね、この季節は卒業式とか卒業旅行とか、あるいは新生活の準備とかでね、こうワクワク過ごすところなんですけども、まあ、今年はこの肺炎のね、ことで、まあ皆さんも僕も含め不安な日々を送ってらっしゃると思います。まあ大切なことはやっぱりこう冷静さ、ね、正しい情報をしっかり手に入れて冷静に最善の動きをするっていうことが大切だと思いますので、ね。ただね、やっぱりこうテレビとかでこう卒業式が中止になったり延期になったりしてね、こう予定通り行えなかった子どもたちの姿を見るとやっぱりちょっと胸が痛みますよね。やっぱり残念だと思います。本当にそれは、やっぱり卒業式って人生の大事な節目ですからね。ただね、やっぱりこう大切なことは卒業式も大事ですけど、やっぱり卒業そのものが大事なんで、こうやっぱり自分は卒業したんだっていうこともね、ちゃんと心に刻むこと、今年はこういう情勢だったけども、そういう情勢の中で自分は卒業したんだっていうのをね、しっかりなんかこう胸に刻んで新しい一歩を踏み出してほしいなというふうに思います。それではあんまり暗くなってもなんなので、いきましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第3回。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということでですね、まず、活動報告ですけど、先月2月行ってきました。神戸ですね、神戸アイセンター、で行われた IC ワーキングアワーズ2020という、ネクストビジョンのイベントに行ってきました。まあ、これはですね、視覚障害を持っている方々、あるいはその支援者の皆さんが参加するイベントなんですけど、事例部門とアイデア部門と2つの部門があって、事例部門というのは実際にこう障害を持っている方々がこういうふうに工夫して今働いていますとか、こういうふうに頑張ってますっていうお話、でアイデア部門というのはこういうビジネスをやったらこう、ね、視覚障害を持っている方に役立つんじゃないかとか、こういう、ね、こうイベントをやったらどうかとか、まあ、そういうアイデア部門、まあ、この2つの部門で表彰式が行われました。ちょうどね、1年前にこう三宅くんに誘ってもらって行ったんですけども、まあ、あの時はただのお客さんだったんですが、今年は審査員の一人として加えていただきました。なので、事前に事例とかアイデアをしっかり読み込んでからね、行ったので、実際にその方が表彰式でね、こう、お話しされてるのを聞くのはすごくなんか感慨深かったですね。で、やっぱりこう読んでて、事例とかを見てて思ったんですけど、やっぱりその、知ることって大事だなっていうことですね。あの時の挨拶でも僕言いましたけど、人間ってね、どっかで無理だろうなとか、どうせできないよって思ってるとやっぱりできないんですよね。でも実際にこうそれを成し遂げた人の話を聞いて事例を知ると、あれできるんじゃん、あれ意外にやれるのかなと、そういうふうにやっぱり思えると、やっぱり無意識の心のこうストッパーが外れるんですよね。するとやっぱり持っていた力が解放される、これは絶対あることだと思うので、やっぱりこういうイベントでですね、こういう人たちがいますよと、実際にこういうふうに工夫してね、働いてる人いますよっていうのをこう示すのは本当にね、意味があることだと信じてます。で、まあ、今年はちょっとこういう形でちょっと自粛した形ではあったんですけど、来年第5回はですね、ぜひまた盛大にやりたいところですし、ぜひね、もっともっとこのイベントが認知されて、もっともっとたくさんのね、方々が応募したり見に来たりする、そんなイベントになればいいなと思っております。まあ、本当に応援してくださった方々ありがとうございました。そして今回ね、受賞された方々、本当におめでとうございました。そしてまあ、3月はやっぱり卒業式ですよね。僕は、まあ、小中高大と一応経験はしてますけど、やっぱり一番印象に残ってるのは小学校の時ですかね。やっぱりこう記憶に残ってる中で、人生で一番最初の大きなさよならが多分小学校の卒業式だったので、特に僕は地元を離れて遠くの中学に行っちゃったのでですね、だからやっぱり小学校で地元の中学に進んだね、友達とはなかなか会えなくなってしまったので、だから10年ぐらい前かな、小学校の久しぶりに同窓会があったんですよ。まあ 公式なもんじゃなかったかもしれませんけども、結構集まって、それで久しぶりにみんなと会ったんですけどね、やっぱりこう、まあ、僕みたいに遠くの中学に行っちゃった子もいれば、そのまま地元に残って、で地元でもう家業を継いで今働いてるっていう人も結構いてですね。でやると、やっぱりそういう人たちはもう普段からね、町内会とか、あるいはお互いの店に飲みに行ったりとかして、普段から交流してる、もう小学校の時の友達関係のまま、そのまま大人になってずっと一緒に暮らしてるっていうのがね、ちょっと羨ましくもありましたね。うん、ああ、なんかこういう人生の選択肢もあったのかなとね、なんか思ったりも、しましたね。もちろん僕は中学、アカシアっていうすごく素敵な学校に行けたので、それはもちろん悔いはないんですけども、ね、なんかそんなことを思ったりしました。で、なんかね、そういえば、ふと思い出したのが、その母親の話でね、僕のね、僕の母親はすごくね、広島でもね、本当の、まあ、ちょっと片田舎のですね、本当にそういう町の出身なので、本当車で4時間ぐらいかけて行かなくちゃいけないぐらいの遠いとこだったんですけど、そこで母親の家系は代々病院をやってたんですよね。もう母親が小学生の時で100周年記念って言ってたから、もうだいぶ古い病院だったんだと思うんですけど、ね、でやっぱりそこの子たちは代々その病院を継がなくちゃいけない、うん、でもやはりその地元ではもちろん大学なんかその町にはないし、そのね、だからやっぱり大学に行こうと思ったら、やっぱりこう小学校の時から塾に行って、しかも塾もその町にはないから、離れたところの塾に車で通って、で、で中学からその広島市内に出てきてですね、こう新学校に通う、だから中学からも一人暮らし、下宿暮らしをしなくちゃいけない、そうやって中高で大学行ってお医者さんになって戻ってきて、その病院を継ぐっていうのが代々こう続いてたそうなんですよね。でもちろんそれはね、こう見聞を広めるって意味では、その町を出るっていうのはもちろん悪いことではないんだけども、でもやっぱり子供心にはすごくやっぱり寂しいですよね。なんで自分一人だけ違う中学に行って友達とさよならしなくちゃいけないんだっていうのはね。だからうちの母親が小学校の卒業式の時は、なんか当時はその自分が行く中学の制服を着て出るっていうのがなんか習慣だったらしくて、母親だけね、なんかその違う制服で出るから、なんかすごい寂しい気持ちがしたって、やっぱりいつか言ってたのをね、ちょっとさっきふと思い出したんです。まあ母親はね、そういうふうにして、まあお医者さんには医学部には行きませんでしたけど、母親はですね、でも母親のお姉さんはそういう形でやっぱりお医者さんになって、地元に戻ってまた病院を継いでですね、でその子供たち、まあ、僕のいとこですわね、いとこたちもまた同じように小学校の頃から塾に行って、中学から、ね、下宿に出て、でもちろん子供心にはなんで寂しいよとか、なんでって思ったでしょうけど、きっとね、今から思えば親も寂しいですよね。自分の子供をそんな中学からもう遠くにやるっていうのは、それはすごく寂しいことだと思うんだけども、まあ子供の将来とかね、代々受け継いできたものを思えば、それも仕方ないところもあったのか、ねえ、だから、なんかね、医学部って、やっぱりこう、経済的に裕福な方とか、あるいはね、まあ、僕もそうですけど、世間知らずの苦労知らずが多いところではあるんだけども、でもやっぱりね、じゃあ全てがやっぱり満たされてるかっていうと、やっぱりそうではなくて、そういうふうにこう地元の友達との思い出であるとか、普通にみんなと同じようにこう中学に行くっていうことがやっぱりできてない、だから地元の友達がいないとか、やっぱりそういうね、なんかこう、なんでしょうかね、こうやっぱり失ってるものもちゃんとあるんだろうなというのをね、改めて考えたりするんです。まあそんな卒業っていうのはやっぱりその進路を選ぶところ、選ぶタイミングなので、もちろん思い通りの進路に行けた人もいれば、不本意な進路の人もいるしね。それは自分の意思だったり、親の意思だったり、いろいろあると思うんだけども。ただね、ただ言いたいのは、やっぱり自分の人生の責任者はもう自分しかいませんから。これは親に生かされたんだっていうのは一番かっこ悪いセリフですから、そういう気になる時もあるのはわかるけども、やっぱりもう、ね、どういう事情にせよ自分で選んで生きていく、生きていったと、そういうふうに捉えなくちゃいけないのでですね。なんかね、卒業式、本当に胸を張って卒業して、次の進路にみんな進めたらいいなというふうに思います。はい。そんな感じですかね。 あと最後、じゃあお知らせということですけどね、お知らせはですね、僕が所属してる、そうそう、僕が所属してるですね、視覚障害を持つ医療従事者の会、ゆいまーるっていうのがあるんですよ。で、このゆいまーるがですね、昨年度、点字毎日文化賞という、なんか歴史ある、賞をいただきました。僕は何もしないですよ。僕は何もしないですけど、僕はただ所属してるだけなんですけど、これは本当森田代表のね、おかげでですね、この会を発足させて、もう10年以上存続させて、で、その一つの形というか成果が出ましたね。おめでとうございます。点字毎日文化賞受賞ということで。で、そのゆいまーるのですね、機関誌が、これ2年に1回出るんですけど、今年また出る予定です。ね、特に今年は多分この文化賞関連の話題がいっぱい書いてあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、そのお祝いの記事をですね、最近はちょっと書いたりしておりました、僕はですね。あと、そうそう、これもゆいまーる絡みでですね、今、点字毎日というね、新聞で、ゆいまーるの心だよりっていう、こう、連載をやらせていただいてるんですけど、これはゆいまーるに所属してる、精神科の先生4名がですね、順番にこう、エッセイというかコラムを書いていってるんですけども、まあ、森田代表から始まって、僕は4人目で、この4人で回してるんですけども、当初ね、1年のお話だったから、この4月の僕の会をもって終わる予定だったんですけど、5月以降も来年度もやるということで、おめでとうございます。来年度もやるそうでございますので、続きますね。だから最終回ではなく、続いていきます。そうそう、この前のアイセンターでも、このね、点字毎日の、編集の方が来てくださっててですね、結構反響あるんですよなんて言われるとちょっと嬉しくなりましたね。僕も毎月他の先生方が書いてるやつ読ませていただいてるんですけど、やっぱりね、こう、障害を、自らも障害を持ってる方が書く医療エッセイというのはなんかまたね、味があって、いいなと僕は思ったりしてるんですけどね。そんなの、お知らせでございました。そうそう、もう一個は昨年月刊集中っていう雑誌のですね、これ医療関係者の雑誌なんですけど、一つのコーナーでこう、障害とか病気を持ったお医者さんを特集するっていうコーナーがあって、そこに、取り上げていただいたんです。ジャーナリストの塚崎麻子さんっていう人が取材に来てくださったんですけども、なんかそのコーナーがですね、一冊の本にまとまって、出るそうです。うまくいけば今月ぐらいに出るんじゃないかと思うんですよね。なので、多分僕のこともちょこっと触れてあるかなと思うんですけど、それ以外にもね、いろんな先生方、この日本にはいろんなやっぱり病気とか障害を持ちながらも頑張ってらっしゃる方たくさんいるのでね、これなんか音声版も出るそうなので、僕すごい楽しみにしてるんですけども、そういう本も出ますので、なんか本のですね、帯あるじゃないですか、帯。あそこにですね、結構有名な方がこう、お言葉を寄せてくださってるそうです。ちょっと名前言っていいかどうかわかんないので、ちょっと皆さん、本屋さんで確認してください。なんかね、ちょっと有名な方が帯に、メッセージくださったというふうに塚崎さんがおっしゃってましたけども、楽しみでございますね。そんな、お知らせがございました。あと、僕自身は、そうですね、なかなかこの肺炎のことで、予定が立てにくいですけど、立てにくいなりに、やっぱり来年度のこうスケジューリングを今しております。ね、どうしてもこう、ゆっくりお話をするのが心の医療ですから、でもそれってやっぱり濃厚接触になっちゃうのでですね、本当その心の医療と今、肺炎予防のジレンマの中で普段働いております。またこう、ね、仕事の後はいつもだったらこう、ギターを弾いて、ジャガーンってやって遊んで帰るところを、ちょっと今はやっぱり、この情勢だからもうすぐ家に帰るようにしてるので、そういう意味ではちょっとね、ストレスも溜まりやすいんですけども、その分家での趣味活動、ライフワークを頑張ろうと思ってまして、で、この前神戸で三宅君に会ってですね、学生時代の話、東京医大の話をしたんですけどもね、やっぱりこう、学生って、医学部っていうのはやっぱり独特の空間でね、やっぱりすごく、すごいなって思うところもあれば、なんじゃこりゃという人もいっぱいあってですね。それで学生時代の話をして、で、彼もやっぱり、こう、なんかな、こう、現状をそのまま受け止めてるわけじゃなくて、ここはもっとこうした方がいいんじゃないかとかね、医学部はもっとこういうふうにあるべきだみたいなのを、やっぱり学生時代からいろいろ考えてたみたいなんですよね。実際今彼は学生にいろいろこう、講義をする仕事もしてるので、より彼が言うと説得力あるんですけど、やっぱり僕も学生時代からね、なんかここちょっと変じゃないかとか思うこといっぱいあったので、なんかね、やっぱりそういう意味では、 彼も僕もなんかそういう感性はちょっと似てたんでしょうね、やっぱりね。まあ、そんな医学部のですね、まあ、特殊性といいますか、医学生のなんかへなちょこさといいますかね、なんかそういうのをですね、こう面白おかしく、医学というものをもうちょっと身近に皆さんに感じていただきたいなっていう勝手な思いがあるもんですから、なんかもう別世界の人間じゃなくてね、本当に皆さんと同じ人間であり、へなちょこな人たちなんだっていういい意味でですよ。なんかそういうね、のをなんか書きたいなと思って、今その小説の準備をしております。1年かけてですね、医学部5年生の時に病棟実習でいろんな科を回るんですけども、そのいろんな科を回るのをですね、こううまく小説にしてですね、1年かけて、4月は産婦人科、5月は外科みたいな感じでいろんな科を回っていく医学生の姿をですね、小説にできたらいいなと思って今準備しておりますので、うまくいけば、来月からこのホームページで、掲載開始というふうになる、なればいいなと思っております。ということで、本当にですね、この季節、不安な中にいらっしゃると思いますが、みんなで冷静にこの春を乗り切っていきたいと思います。じゃあ最後は家なのでちょっとだけ歌いましょう。家だから逆に大きい声出せないですけどね。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第3回、この番組はただの趣味でお送りいたしました。卒業おめでとう。